朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第10回、朗読は私増田枝沢友です。クーリーや担ぎ妊婦たちの身につけるものは別当、馬蹄と同様幅の狭い下帯と背中に赤や白の大きな象形文字の書かれた紺色のもの反転だけである。彼らは大抵体中に入れ墨をしている。日本には馬車はなく、重い荷物を運搬するには二輪の手押し車が用いられる。至る所で荷を満載した二輪車を妊婦が6人がかりで押したり引いたりしているところに行き合う。妊婦たちは肺にたまる空気を吐き出し、仕事を楽にするために鋭い掛け声を調子よくひっきりなしに発しながら、喘ぎながらもゆっくりと規則正しい歩調で進んでいく。日本人が世界で一番清潔な国民であることは異論の余地がない。どんなに貧しい人でも、少なくとも日に一度は町の至るところにある公衆浴場に通っている。しかも気候が素晴らしい。いつも春の陽気で、暑さにうだることも寒さを嘆くこともない。しかし、にもかかわらず日本には他のどの国よりも皮膚病が多い。海鮮を病んでいない下僕を見つけるのに苦労するほどだ。この病気の原因を探るには実に苦労した。いろいろ見聞したことから推量するに、唯一の原因は日本人が米と同様に主食にしている生魚、刺身にあると断言できると思う。公衆浴場は大きな部屋で、側面の壁には衣類を置くくぼみができている。浴室の一隅に湯を満たした大きな風呂桶が置かれ、湯は台所から道管によって引かれている。浴場は道路に面した側が完全に開放されている。名刺に男性系、女性系、中性系の区別を持たない日本語が、あたかも日常生活において実践されているかのようである。夜明けから日暮れまで、禁断のリンゴをかじる前の我々の先祖と同じ姿になった老若男女が、一緒に湯を使っている。彼らはそれぞれの手桶で湯を汲み、丁寧に体を洗い、また着物を身につけて出て行く。なんと清らかな素朴さだろう。初めて公衆浴場の前を通り、3、40人の全裸の男女を目にしたとき、私はこう叫んだものである。私の時計の鎖についている大きな奇妙な形の紅サンゴの飾りを間近に見ようと、彼らが浴場を飛び出してきた。誰かにとやかく言われる心配もせず、しかもどんな礼儀作法にも触れることなく、彼らは衣服を身につけていないことに何の恥じらいも感じていない。その清らかな素朴さよ。オールコック教の言う通り、日本人は礼儀に対してヨーロッパ的観念を持っていないが、かといってそれがヨーロッパにおけると同様の結果を引き起こすとは考えられない。なぜなら、人間というものは自国の習慣に従って生きている限り、間違った行為をしているとは感じないものだからだ。そこではみだらな意識が生まれようがない。父母、夫婦、兄、妹、すべてのものが男女混浴を容認しており、幼い頃からこうした浴場に通うことが習慣になっている人々にとって、男女混浴は恥ずかしいことでもいけないことでもないのである。一体にある民族の道徳性を他の民族のそれに比べて云々することは極めて難しい。例えば、男性の気を引くのに、シナの女性は化粧して転足した小さな足に洒落た靴を履くが、首は顎まで覆っている。アラブの女たちは顔をベールで覆い、裸の胸を隠さず、素足に赤い幅広の靴を履く。どちらの国の女たちも、もしヨーロッパの女性たちの服装を見たり、彼女たちが男性と踊るところを目にすれば、きっとおよそつつましさの規則から大きく外れていると思うだろう。国家安泰には女性の社会道徳が一役買っている。女性が一人で復讐することはあり得るが、世界史を見渡してみても、 女性同士または女性が男性と共謀して暴力沙汰や政治的混乱を引き起こしたという事例はない。この点について日本の権力者たちは長い経験と人間性についての洞察によってある完全な答えを得ていたに違いない。彼らは公衆浴場で民衆が自由に喋りたいことを喋っても国家安泰には一向に差し支えがないと判断したのである。日本政府は売春を是認し奨励する一方で結婚も保護している。制裁は一人しか許されず、その子供が唯一の相続人となる。ただし妾を自宅に何人囲おうと自由である。貧しい親が年下も以下の娘を何年か売春宿に売り渡すことは法律で認められている。契約期間が切れたら取り戻すことができるし、さらに数年契約を更新することも可能である。この売買契約にあたって親たちは、ちょうど我々ヨーロッパ人が娘を何年か領家に行儀見習いに出すときに感じる程度の痛みしか感じない。なぜなら売春婦は日本では社会的身分として必ずしも辞職とか不名誉とかを伴うものではなく、他の職業と比べて何ら見劣りすることのない真っ当な生活手段とみなされているからである。商家を出て正妻の地位につくこともあれば、花魁あるいは芸者の年季を勤め上げた後、生家に戻って結婚することもごく普通に行われる。商家に売られた女の子たちは結婚適齢期まで、すなわち12歳まで、この国の伝統に従って最善の教育を受ける。つまり漢文と日本語の読み書きを学ぶのである。さらに日本の歴史や地理、針仕事、歌や踊りの手ほどきを受ける。もし踊りに才能を発揮すれば、年季が明けるまで踊り手として勤めることになる。遊郭は町から離れた一角に集められている。江戸の遊郭は極めて数が多く、城壁や堀によって他の地域から隔てられたもう一つの町を作っている。吉原である。吉原に入るには夜昼を問わず警備の役人に守られているたった一つの門をくぐるしかない。吉原は周囲2マイルほどの平行四辺形をしており、7本の道が直角に交差していて、町を9つの地区に分けている。それぞれの区域は互いに木の格子戸、大戸で仕切られ、警備の人が随時門を開け閉めするから監視は厳重である。吉原には10万人以上の遊女がいる。しかしどんな遊女でも外に出るには通行証が必要で、通行証を手に入れるためには相当なお金を用意しなければならない。有利の営業権は拡張ごとに競りで一番高い値をつけた者が数年間にわたる独占権とともに政府から払い下げられる。有利の収入は莫大であり、国家の最も大きな財政源の一つになっている。6月7日と8日、日本政府は横浜の外国新聞を通じ、また道路に日本語の立て札を立てて、大君、実質的君主、将軍徳川家茂が同月10日、正室和宮の兄にあたる帝、聖の君主を訪ねるため、大勢の友を引き連れ、東海道、大海道を通って、江戸から大阪、京都の誤りへ向かう旨通告した。混乱を避けるため、行列が通過する際、外国人には立ち会わないよう要請し、また日本人については、東海道に面した店は、すべて戸口を閉めて行列が通り過ぎるまで外に出ないよう厳命した。しかし6月9日、横浜の英国領事は幕府に掛け合った結果、横浜から4マイルのあたり、東海道筋の木立に陣取って外国人が行列を見物できるよう許可を取ったと発表した。私は土地柄をよく観察するために指定の場所まで歩いていった。稲田を横切る小さなあぜ道の上に道ができていた。土は良質の黒土で、火山しか焼けた岩石の砕屑からできたものと思われる。さらに何世紀にもわたって 液状の肥料が与えられた結果、肥沃な土になったのである。最も多く栽培されている作物はもちろん米だが、米はこの国では全く知られていないパンの代わりになっている。まずデードの苗床にもみをびっしりと巻き、それから植え替えをする。農作業の中で米作りほど辛く苦しい仕事はない。背を曲げ、ほとんど膝まで臭い泥水に浸かり、男も女も苗を苗床から引き抜き、小さい束にしては籠を満たし、それらを湿った畑、田んぼに植え替えに行く。ここでは米のほか、たくさんの菜種や小麦が植えられていたが、それらの種はヨーロッパとは違って幅18インチ、50センチの畝によって互いに隔てられた列に沿ってまかれる。収穫期が近づくと、すぐに畝の中央にそら豆を植える。こうすれば、1回目の収穫を終える頃には、すでに2番目が成長していることになるから、年に4種類の作物が得られることになる。畑は見事なシュロ、サゴヤシ、竹、栗、カシワ、ミカン、アシ、さらに20種もある椿、針葉樹等の木立で区切られている。シャクトリムシの幼虫に似た種子、胞子脳を葉の裏側につけたシダ類もあちこちで見かけた。ヨーロッパで清廉降臨祭に祈願の印として白樺の枝を使うように、日本では新年の祭りに部屋の中や戸口、道路に面した門口にシダや竹を祝いの印として飾る。道路の両側にたくさんの花、ことにトゲのないバラ、ボタンか、を見かけた。しかしこの国には芳香を放つ花も風味のある果物もない。程よい場所にある子たちには決まって美しい彫刻に飾られた小さな木造の寺が一つ二つ建てられている。1時間ほど歩いて、私は体育の行列を見ようと外国人たちに割り当てられた子たちに着いた。外国人が100人くらい、警備の役人が30人くらい集まっていた。さらに1時間半ほど待たされた後、行列が通り始めた。まず大勢のクーリー、ヤッコが竹の竿に荷物を通したものを担いできた。続いて長い白か青の上着を着て、黒か濃紺のズボン、いわゆるたっつけばかまをくるぶしに縛り付け、青い靴下、足袋に藁のサンダル、わらじを履いて、漆塗りの高製の帽子、陣笠をかぶり、背中に灰のを負った兵士、足軽の大隊。彼らは弓矢、あるいは鉄砲を刀で武装していた。士官たちは、質の良い黄色のキャラコの衣服に、膝まで届く明るい青か白の上着、陣羽織をつけていた。上着には高い位を表す白い小さな紋がついていた。くるぶしのところで締めた青いズボンに、やはり青い靴下と藁のサンダル、足袋と草履、黒い漆塗りの帽子をかぶっていた。腰には2本の刀と扇子を1本刺している。馬には蹄鉄を打っておらず、代わりに藁のサンダルを履かせていた。次にまたクーリーが続き、その後から背中に赤くて大きな象形文字をつけた長く白い服、陣羽織を着て馬に乗った高級武士、老中若年寄りが現れた。さらに徒歩の槍持ち兵の2大隊、大砲2門、また歩兵が2大隊、大きな漆塗りの木箱を担いだクーリー、白か青、赤の服を着た槍持ち兵が歩いていく。赤い象形文字のついた白服の馬上の高官たち、白くて長い上着の兵士の大部隊、馬蹄が4人、黒い覆いですっぽり包まれた鞍付きの馬を4頭引いてきた。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第10回。朗読は私、松平沙友でした。この続きは来週のこの時間に。